第11章26節と27節、サムエル記第2、11章26節、27節をお読みします。ウリアの妻は自分の夫ウリアが死んだことを聞き、自分の主人のために痛み悲しんだ。喪が明けるとダビデは人を使わして彼女を自分の家に迎え入れた。彼女は彼の妻となり、彼のために息子を産んだ。しかしダビデが行ったことは主の御心を損なった。一つ目になります。ダビデが王様になってしばらく経ったある日のことでした。ダビデは王様の家から外を見ていたら、あの一人のこの美しい女の人が目に入ったんですね。でダビデはこの人を見た時に、あの人は素敵だな、あの人欲しいな、そういうふうに思いました。まあ、聖書を読むとこの人はですね、ダビデが見たとき、この人は体を洗っていたって書いてあるんですね。ですから、裸だったと思うんですけども、ちょっと書けないので、これ以上はですね、こう、程度にしています。で、このダビデは、あの人がいいなと思って、王様ですから、王様の力を使って、この人はどういう人かを調べました。じゃあ、そちらをお願いします。そうしたら、この人は、ウリアという人の奥さんだということが分かりました。だから、結婚してるんですね。結婚してる女の人だと分かったら、もうダビデは諦めなければなりません。ところが、今戦争の最中でウリアという人は戦いのために遠いところに出かけていたんですね。それでダビデは悪いことを考えました。どうせね、ウリアには分からないだろう。そしてこのね、王様の力を使ってこの女の人をね、自分の王様の家にね、呼び寄せたんですね。これはウリアに対するひどい裏切り行為です。もう今までダビデはいろんな人を大事にして、いろんな人の関係を大事にして歩んできましたが、もうダビデはそういうことを全部忘れて、全て捨てて、自分がね、あの人が欲しいと思ったその人をね、王様の力を使って自分の家にね、呼ぶっていう、そういうひどいことをしたんですね。さてこれでウリアという人が邪魔になりました。ダビデはどうしたかというと、じゃあこちらがお願いします。今戦いに、行っているウリアをですね、戦いの、一番正面に出しなさいっていう命令を出したんです。ですからウリアは王様の命令によってこのところにこう真ん中に出させられたんですね。どうなってしまいますか。もう一番前にいたんですから、一番危ないところにいます。これでウリアは本当にこの結果死んでしまったんですね。ですからダビデは自分の手を使わないでウリアを殺しました。邪魔なウリアがいなくなるようにしました。もうひどい手を使ったんですね。王様ダビデはこんなことしていいんでしょうかということです。そして、これでウリアがいなくなったので、ダビデはこの女の人バテシェバっていうんですけど、バテシェバを自分の家に迎えて、そしてダビデ、あ、ごめんなさい、バテシェバを自分の奥さんにしました。ダビデはこういうふうにしてこの好きな女の人を、自分のものとして手に入れたんですね。ダビデはこうニコニコしてますけど、いいんでしょうか、こういうことをして王様がこんな力を使ってこんなひどいことをしていいのかって私たちは思うと思いますね。で、実は今読んだところにあるんですけど、11章の一番最後に恐ろしい言葉が書いてありました。それは、次の27節、ここの最後にですね、あ、ごめんなさい、その前ですね、一番最後のところに、しかしダビデが行ったことは主の御心を損なった。これはね、神様の目に悪かったっていう言葉なんですね。今までこの11章で神様の名前は一回も出てきませんでした。で、一番最後になって神様は全部見ていましたよっていうんですね。ですから今ここでダビデがニコニコしてますけど、はい、実は神様は全部この人を見ていたんですっていうことが書いてあります。いや、この時だけ見ていたんではありません。じゃあそちら側お願いします。今までのもう全部ね、神様は全て見ていたっていうんですね。神様はいないようにしていながら全部見ていた。これは実は私たちの生活も同じですね。私たちも時々、あ、神様見えないし、あんま別に神様いないんじゃないの、ここに神様見てないでしょ、だからね、少しくらい悪いことをしても、別にっていうふうに思うかもしれません。でも神様は全部見てるんですね。黙ってそこでね、見ているということを教えています。で、ダビデは、ダビデのことを神様は全部見ていたんですから、見ていた神様が何もしないでそのまま見過ごしにするってことはしません。全部見ていた神様は、これからダビデにね、 それは本当に悪いことなんだと教えるためのさまざまな苦しみを与えます。ダビデはこの結果、この一つの罪のためにこれから本当に長い間ね、苦しまなければならなくなるんですね。神様が見ているということはそういうことなんですね。じゃあ最後にお願いします。私たちの前には二つの道があると思います。一つは神様が見ているんだということを思って神様の御言葉に聞いてお祈りしながら生活していくこと。もう一つは、あ、神様はちょっと見えないしいないからいいや、自分の好きなことをしようって言って歩む歩みで、まあ、これは実は同じ髪型してるから本当は同じ人書いたんだけど、神様はいないからもう好きなことをやっちゃえっていう人はね、まあ、こういう顔になって、ああ楽しい楽しい、もうね自分の好きなことをどんどんやろう、こういうふうに歩んでいくとどうなるか。やっぱりね、ダビデと同じように必ず全てを見ている神様によって大変なことが起きてしまって、その苦しみを味わうようになってしまうんですね。だから私たちはこういう道をね、行かないようにしたいと思います。神様が全てを見ているんだということを覚えて、その神様が語っている聖書の言葉に聞いて、そしてお祈りしながら歩んでいきたいと思いますね。そうするところの先に神様は祝福を用意していてくださいます。私たちは神様を覚えて、神様が喜ぶ道を進んで、この祝福に生かされていきたいと思います。じゃあお祈りします。神様、あなたは全てを見ておられます。今この時も私たちのあらゆる姿、またその心の中までも見ておられます。そのことを忘れて自分勝手な道に歩み、楽しい楽しいと言って歩みながら、結局最後苦しみに至るということがありませんように、どうか全てをご覧になっている神様の前で、その神様が語っていてくださる御言葉に聞いて、その御言葉に導かれて、どうかあなたが用意くださっている祝福の道を進むことができるように、私たちをも励まし導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。聖書をお読みいたします。マタイの福音書9章14節から17節。マタイの福音書9章14節から17節をお読みします。それからヨハネの弟子たちがイエスのところに来て、私たちとパリサイ人はたびたび断食をしているのに、なぜあなたの弟子たちは断食をしないのですかと言った。イエスは彼らに言われた。花婿に付き添う友人たちは、花婿が一緒にいる間悲しむことができるでしょうか。しかし彼らから花婿が取り去られる日が来ます。その時には断食をします。誰も真新しい布切れで古い衣に継ぎを当てたりはしません。そんな継ぎ切れは衣を引き裂き、破れがもっとひどくなるからです。また人は新しいブドウ酒を古い皮袋に入れたりはしません。そんなことをすれば皮袋は裂け、ブドウ酒が流れ出て皮袋もダメになります。新しいブドウ酒は新しい皮袋に入れます。そうすれば両方とも保てます。お祈りいたします。ご慈愛に富みたもう天の父なる神様、すぐる一週間の歩みも守られまして、この週の初めの日の礼拝へと導かれました。あなたが大いなる御業をなしてくださいましたこの日に、すべての技を脇に置いて、心も体もあなたに向けて、あなたを礼拝するところから一週間を歩み始めることができます幸いを感謝いたします。私たちがまず何かをするということからではなく、まずあなたがしてくださった御業を仰ぐところから、この新しい一週間の歩みをスタートすることができるという、この幸いと特権を感謝いたします。自分を見つめるだけでは何の力も希望も湧いてこない私たちです。まずあなたが御子にあってどんな祝福の中に私たちを生かしてくださっているのか、今朝も改めて 知ることができますように、そしてそのことを喜ぶところから私たちの1週間の歩みのすべてが考えられ、また導かれていくものとなりますように。御言葉を通して私たちの目を開いてくださり、あなたが御子イエス様において差し出してくださっているものを十分に受け取って、感謝と賛美と、また将来に対する大いなる展望を持ってこの週も歩むことができますよう、そしてその歩みをもって皆に栄光を期すことができますように、私たち一人一人をお導きください。集うことができない方々の上にあなたの顧みと癒しの御手がありますように。はじめにあたり私たちの救い主イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。マタイの福音書9章に入りまして、当時の宗教指導者たちとイエス様との違いがだんだんと意識されるようになってきました。9章の最初からもう一度見てみますと、1節から8節でイエス様のところにやってきたのは律法学者たちでした。この律法学者たちがイエス様に対して批判的な態度を取りました。次の9節から13節でやってきたのはパリサイ人たちでした。彼らは酒税人や罪人たちと食事をするイエス様を見て批判的態度を取りました。そしてそれに続く今日の14節から17節では、今度はヨハネの弟子たちがイエス様のところに来て、その在り方に疑問を呈します。このヨハネとはバプテスマのヨハネのことで、イエス様を指し示す先駆者としての働きをした人ですね。そのヨハネの弟子の中にはイエス様に対して心穏やかでない人たちもいたであろうということが他の箇所を見ると分かります。例えばヨハネの福音書3章を見ると、イエス様の人気が高まっていき、みんなあの方の方へ行ってしまいますと、このヨハネに憂える言葉を語った弟子たちがいたということが記されています。バプテスマのヨハネ自身はそのような弟子たちの言葉を聞いても慌てることなく、むしろこのように言ったと書いてあります。あの方は盛んになり、私は衰えなければなりません。さすがヨハネであります。ですけれども、その弟子たちの中にはヨハネ先生の弟子よりもイエス様の弟子の方が多くなっていくという状況を見て、ライバル心を燃やす、そういう人たちもいたのだろうと思います。そういったヨハネの弟子のある者たちがやってきて、イエス様に今日の箇所で問いました。私たちとパリサイ人はたびたび断食をしているのに、なぜあなたの弟子たちは断食をしないのですか。旧約聖書では断食すべき日として1年に一度贖いの日という日だけが定められていました。その他に定めはなく、特別な時に自発的に行われていました。しかしイエス様がおられた当時、敬虔なユダヤ人は1週間に2回月曜日と木曜日に断食をしたようです。そしてそれが敬虔なユダヤ人の印だと考えられていました。バプテスマのヨハネの弟子たちもその先生が説いた悔い改めとセットで定期的に断食を行っていたのでしょう。ところがイエスの弟子たちにはその姿が見られない。それどころかこの時もイエス様と弟子たちは食事会をしていました。この前の段落と今日の箇所が同じ日であるとすると、この日に彼らイエス様と弟子たちは食事会をしておりました。もしかするとこの日はヨハネの弟子たちやその他の敬虔なユダヤ人たちにとっての断食の日であったのかもしれません。この神聖な日にイエスの弟子たちは陽気に飲み食いしている。一体これはどういうことなのか。なぜ敬虔なユダヤ人の印である断食をイエスとその弟子は実践しないのか、そのように問うてきたわけです。これに対するイエス様の答えが15節以降に記されています。まずイエス様は花婿の例えを語られました。15節をもう一度お読みします。イエスは彼らに言われた。花婿に付き添う友人たちは 花婿が一緒にいる間、悲しむことができるでしょうか。しかし彼らから花婿が取り去られる日が来ます。その時には断食をします。ここでイエス様はご自分を花婿に例えておられます。この花婿と花嫁のイメージは旧約聖書の言葉を背景とします。いくつかの箇所にそのことが記されていますが、例えばイザヤ書の62章5節にはこのようにあります。若い男が若い女の夫となるように、あなたの息子たちはあなたの夫となる。花婿が花嫁を喜ぶように、あなたの神はあなたを喜ぶ。神様と神の民の関係が花婿と花嫁の関係で語られてきました。そしてついにこの新約時代において、神から使わされたメシアのことが花婿に例えられています。バプテスマのヨハネ自身、イエス様のことを指してこのように言っていました。花嫁を迎えるのは花婿です。そばに立って花婿が語ることに耳を傾けている友人は、花婿の声を聞いて大いに喜びます。ですから私もその喜びに満ち溢れています。イエス様はこれらの言葉を背景としてご自分を花婿に例えています。花婿が来ているということは、今は祝宴の時であるということですね。もう大いなる喜びの時が今到来しているということです。そのような時にどうして断食を始めるべきだろうか。それは今というこの時にふさわしくないと言っているのです。イエス様はご自身の到来は結婚式の祝宴にも似た喜びの世界の到来を意味するとされたのであります。その一方で同じ15節でご自身が取り去られる日が来るということも言われました。これはいつのことでしょうか。これはやがての十字架の出来事を指す言葉です。今イエス様と共にいて喜びのうちにある弟子たちも、やがてイエス様から引き裂かれて悲しみに落ちる日が来る。取り去られるというのはこの力強いこの言葉で、もう力で奪い去られ、また暴力的な扱いを受けるというニュアンスがあります。イエス様はその日が来ることも見据えておられました。しかしこれはイエス様がこのような神の国の祝福をこの世界にもたらすためには欠かせない構成要素であります。なぜ罪人であり神に裁かれるべき者たちが結婚式にも似た神様の祝宴に預かることができるのでしょうか。それは聖なる御子であるイエス様が私たちの代わりに十字架にかかってその命を捧げてくださるからです。私たちが受けるべき罰をイエス様が代わりに担ってくださることによって、その私たちが払うべき代償を全部払ってくださるからです。そのようにして私たちの罪を処理し解決をしてくださる。そして全ての代価を払い切ったお方としてイエス様は十字架上で死なれた後3日後に復活されます。その復活によって弟子たちには喜びが戻ってきます。イエス様はそのことをヨハネの福音書16章22節で、十字架前夜でありましたが、弟子たちにこう言われました。あなた方も今は悲しんでいます。しかし私は再びあなた方に会います。そしてあなた方の心は喜びに満たされます。その喜びをあなた方から奪い去るものはありません。十字架にかかって死なれた後、復活したイエス様に会ったそれ以降、二度と失われない喜びの世界にあなた方は生きることになるとイエス様は言われました。私たちはこの15節の御言葉から改めてイエス様がもたらしてくださったのは結婚式の祝宴にも似た喜びの世界であるということを覚えさせられます。この喜びとはもう少し具体的に言うとどういう喜びでしょうか。それは第一に何と言っても 私たちの罪が許されるという喜びです。9章の1節から8節でそのことを見ました。イエス様の十字架を通して神様に対する私たちの途方もない罪は全て許していただき、もうそのことで神様から罰されることはない、神様を恐れることはそのような意味で恐れることはないという状態にしていただける。第二に、その結果として神様に受け入れられ、神様と共に歩むことができる喜びです。罪が許されて、私たちは神様を恐れずに大胆に近づくことができる存在とされますが、神様の方では喜んで私たちをご自身のことをして受け入れ、ご自身との交わりを通してあらゆる祝福を注いでくださいます。そして第三に、それは清められていく喜びです。私たちはただ罰されず神様に受け入れてもらえるというだけではなく、この汚れた自分、悩ましい自分、このどうしようもない自分が神様の恵みによって作り変えられていくという祝福に預かるということも聖書は語っています。許されたは許されたが、自分は変わらないではなくて、神の形に作られた人間の本来の状態に向かって、すなわち神様ご自身を映し出すという真の人間らしさに向かって、あるいは言い換えれば、イエス・キリストに似たものとなるという最終ゴールに向かって、この私が変えられていくということも聖書は語っています。そして第4に、私たちは最後に天の御国に入るものとされます。もはや死もなく、悲しみや叫びや苦しみが一切ない、神の栄光だけが満ち溢れる天の御国で永遠の命を持って歩むものとさせていただける。このようなもう喜びの世界に私たちを生かすために、イエス様は私たちのところに来てくださいました。それゆえ、その生活様式は大きく変わることになります。16節から17節にそのことを表す2つの例えがあります。1つ目は16節です。誰も真新しい布切れで古い衣に継ぎを当てたりはしません。そんな継ぎ切れは衣を引き裂き、破れがもっとひどくなるからです。新しい布切れはまだ水にさらしておらず洗ってもいないので、古い布に継ぎはぎをするとその部分が縮んで他の部分を引っ張ってしまいます。そうしてついには引き破る結果になりかねないということです。つまり、新しいものを古いものに継ぎはぎすることはできない。新しいものと古いものを混ぜ合わせて使うことはできないということですね。もう一つは17節です。また人は新しいブドウ酒を古い皮袋に入れたりはしません。そんなことをすれば皮袋は裂け、ブドウ酒が流れ出て皮袋もダメになります。新しいブドウ酒は新しい皮袋に入れます。そうすれば両方とも保てます。新しいブドウ酒は発酵が十分ではなく、まだガスが出るために弾力性を失った古い皮袋に入れておくと、その圧力に耐えきれず袋を破裂させるということに至るかもしれない。だから新しいブドウ酒は新しい皮袋に入れるべきであると、この例えはそのように理解できます。そのことはわかるにしても、これは具体的には何を意味しているのでしょうか。これはともすると誤解されやすい言葉だと思います。特に何か新しいことをしたいと主張する人に、いわば悪用されやすい言葉ですね。過去のもの、以前までのものは古いものとして捨て去って、新しいものは新しいものにということを主張するために 都合よく使われやすい言葉です。しかしそれがイエス様の意図ではありません。このマタイの福音書でもイエス様は旧約聖書との連続性を強調してこられました。例えば5章17節でイエス様はこのように言われました。私が律法や預言者を廃棄するために来たと思ってはなりません。廃棄するためではなく成就するために来たのです。続く18節でも、誠にあなた方に言います、天地が消え去るまで律法の一点一角も決して消え去ることはありません、すべてが実現しますと言われました。このことを考えますと、イエス様は旧約的なものを否定しておられるわけではないということははっきりいたします。むしろ旧約聖書にあることは全部大事です。一言一句重要です。イエス様がここで問題にしているのは、ですから旧約時代にこの御言葉において示されたことではなく、当時の人々の旧約聖書の理解に基づいて慣例化慣習化されていた生活様式のことです。その当時の人々の理解に基づいて行われていた宗教生活の中に、イエス様の教えに基づいた新しい生き方をはめ込むことはできないということであります。当時の人々も聖書、すなわち今日でいう旧約聖書を土台にしていました。一応聖書を土台にしているのです。しかし彼らの理解に基づいて当時行われていた実践は神の御心から随分と離れたものになっていました。そのことをイエス様は三条の説教で指摘されました。イエス様は三条の説教で旧約の律法を取り上げてその真意について説明をされ、パリサイ人の義に勝る義をあなた方は送らなければならない、その生活を送らなければならないと言われました。例えばここで問題にされている断食について言うならば、律法に定められていたのは先にも触れました通り年に一度贖いの日における断食だけでした。それ以外は自発的なものとして特別な時に行われました。しかしイエス様が来られた当時、あるユダヤ人たちは習慣化して断食を行っていました。習慣的に行うことは悪いことではありませんが、彼らはそれを誇っていました。ルカの福音書18章のパリサイ人と主税人の祈りの例えにおけるパリサイ人も、私は週に2度断食していますと述べて自分を誇っていました。人々は断食の中身より断食の回数、また断食を自分がしているということ、それ自体に意味があるかのようにこれを行っていました。そしてイエス様が三条の説教で指摘されたように、彼らは自分たちが断食をしているということが周りの人々に知られて尊敬されるように、わざと断食をする日は顔をやつれさせて人々の前に出るようにしました。こうして彼らはこのことがまるで神様の前で功績になるかのように、これによって神様の前で点数稼ぎをして偉い信者になれるかのように考えていました。旧約の律法をもとにしてであります。そして自分たちと同じような宗教生活をしないイエス様やその弟子たちを見て、なぜあなた方は私たちと同じことをしないのかという疑問、また批判的な質問をしたわけであります。こうした当時の宗教的な習慣の枠の中にイエス様の教えとそれに基づく生活は収められるものではない、収めきれるものではないということをイエス様は言っているわけです。反対から言えば、 イエス様がもたらしている神の国に比べれば、当時の人々の宗教生活は硬直化した古い皮袋に例えられるものでした。命がなく、生気がなく、硬くなってカチコチになっている皮袋。そんな当時の人々に見られた古い皮袋にうまく収まるように、あちこち継ぎはぎをして対応できるようなものではないと言っているわけです。あるいはその皮袋に無理に詰め込もうとするなら、その古い皮袋は破れて破裂してしまう。それほどにイエス様がもたらしている神の国は新しい力、新しいエネルギーを持っているということですね。これは何と言っても救いの喜びを知るところから溢れてくる力です。人間のこの外面的な行いによって点数稼ぎをして救われるという、そのような歩みではなく、ただ神様の一方的な憐れみと恵みとによって救っていただけるということを知るところから来る喜びです。主税人や罪人の一人のような私でも、この神の祝宴に招いていただけるという世界です。この恵みを味わった人から出てくる生活は、これを知らないでただ外面的な宗教生活をしている人のそれとは全く違う。その動機も違うし、エネルギーも違うし、その現れ方、表し方も変わってくるということなのであります。しかしだからといって、私たちは従来のものに一切とらわれずに、イエス様の救いを感謝して、あとは自分の思う通りに、ただ喜びに導かれるままに生活してよいという、反対の極端に行かないようにも注意をする必要があると思います。先に見たように、イエス様は、私は律法を廃棄するためではなく成就するために来たと言われました。律法はもういらないと言われなかったのです。ですから、私たちの感謝と喜びにあふれる生活は、律法を全うする生活と別であってはならないのです。イエス様の教えに従って、私たちが感謝を表していくという、その喜びの生活は、実は律法が私たちに命じる生活と根本的に一つです。一見、私たちはイエス様の救いに預かり、新しいブドウ酒のような活力を与えられて、始める生活は自由なものであり、自発的なものであって、律法が命じる生活などとは関係がないかのように思いやすいのですが、それは私たちの考えであって、イエス様によればそうではありません。イエス様は律法を廃棄するためではなく、成就するために、それをむしろその目的にかなって満たすために来たと言われました。ですから、この両者をつなぐイエス様の教えに、私たちはよく聞いていかなければなりません。新しい皮袋とは、イエス様の恵みに預かった人の喜びに満ちた新しい生活様式のことですが、それは実は律法が指し示してきた世界であるのです。イエス様は律法と違う何かを教えられたのではなく、律法の真意を解き明かされたのだからです。そういう意味で、新しい皮袋とは、律法がもともと目的としていた生活様式であり、律法のメッセージに本当によく合致する生活のことであるということができるのです。そのことも、私たちはこの新しい皮袋、喜びに導かれた生活という際によく考えに入れる必要があると思います。私たちは今日の御言葉の光の下で、どうでしょうか、花婿を迎えた結婚式の祝宴のような世界、喜びに包まれた生活に生かされているでしょうか。イエス様を信じるということは、そういう世界に生きることだと聖書は言っています。 私たちはなお地上にあり、天国に達したわけではありませんので、なおいろいろなことがあり、もう日々悲しむことがありますけれども、それでも喜びが圧倒的に支配する世界に生かされています。ですからパウロはテサロニケ人への手紙の中で言いました。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべてのことにおいて感謝しなさい。これがクリスチャンの生活ですと。あるいはピリピ人への手紙でもパウロは牢屋の中から外にいる人に向かって、いつも主にあって喜びなさい、もう一度言います、喜びなさいと語ることができました。これは単に喜びなさいと命じているということではなく、喜ぶことができる祝福の中にあなた方はあるでしょうということであります。私が何か神様からの祝福をいただくために立派なことをしたからではなく、むしろそんなことが何一つできない私たちが、ただイエス・キリストのゆえに罪を許されて神様と交わることができ、そしてやがて天国へと導かれる、そういう祝福の中に生かされている、そのことを感謝して、私たちはますます日々の歩みの中でイエス様がもたらしてくださっているこの喜びの世界の中に深く歩ませていただきたいと思います。そしてその生活はこの新しい命と喜びとに特徴づけられるものですが、しかしそれは律法にますます一致し、律法を満たしていくものであることも覚えたいと思います。その道を行くための鍵はイエス様の教えに引き続き聞き続けるということです。イエス様に導かれて、私たちの心からの感謝を律法の真意に沿った歩みに表し、いよいよ救いの正道を前進させていただいて、やがての天の大祝宴とつながるこの信仰の道、祝福の道を歩ませていただきたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、私たちについに花婿なるイエス様をお送りくださり、約束のメシアの祝宴に生かしてくださっていることを感謝いたします。私たちのところに来てくださった花婿なるイエス様は、私たちを愛し、その尊い命までも捧げて、その民の救いを勝ち取り、やがての天の御国へと導いてくださいます。その主が地上に来られて、また今も聖霊において共にいてくださることを感謝いたします。この主を知らずしては、私たちの生活はいかにそれが宗教的なものであろうとも、人間的な味気のない硬いもの、古い革袋のような生活となります。しかしその主を知り救いに預かるならば、それは大いなる喜びに満たされて、あなたの御心を行う生活へと導かれます。どうかこの主が与えてくださった恵みをしっかりと受け取り、心からこれを喜ぶものとさせてください。そしてそこから主の御心を行う歩みを捧げ、律法をいよいよ踏み行い、天の御国へとつながる幸いな道を歩ませていただくものでありますように、私たちの喜びの主なるイエス・キリストの尊き御名によってお祈りいたします。アーメン。
それでは、応答しまして私たちも賛美をいたします。